fly, it's magic fly. I wanna be with you every night on the magic fly. It's magic fly, that will now end forever. I'm in love with you.
こんにちは。
こんにちは。
あなたの夢を叶えるラジオ FM のスタジオから生放送でお届けいたします。筋肉と恋愛の話を熱く語る実践型恋愛バラエティ番組、恋のパンプアップ。2019年1月17日28回目の放送です。本日のパーソナリティはヒーローズワークアウト代表高田博之と、
そしてマジックラブ代表高田ウータです。
夫婦です。
今日は私たち夫婦2人での放送です。
はい、久しぶりじゃないですか2人。
めっちゃ久しぶり、
ね、うん、昔はよくやってたけど、
ね、昔の話はねえ、
ね、最近はね、2人でね、お届けするのも貴重だなということですね。
緊張してる2人きりだから。
緊張はしてますね2人きり。
今日はね、一番安心するんですけどね、でも2人の放送なのでね、はい、ぜひね、ツイキャスとかもねお待ちしてます。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、YouTube ライブ配信、ツイキャスライブでも生配信してますので、動画でもぜひお楽しみください。
番組を聞き逃した方のためにポッドキャスト放送や YouTube 動画配信も行っています。
YouTube で FM 那覇チャンネルを検索して、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ポッドキャストは FM 那覇ホームページにリンクがありますので、ポッドキャストでも過去放送聞いてくださいね。恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイクヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。パーティータイム、こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナースーパーヒーローこと高田博之です。そして
出会いは運命に変わる、恋のパーソナルトレーナー高田ウータです。
よろしくお願いします。
なんかあなた今日あれだね、ちょっと緊張してる感じだね。
緊張してるよでも一番安心、一番ではない、まあ、安心だよ
一番安心って
安心ですよ、二人でやると。
あ、二人でやると、はいはい、ゲストをお招きせず、
いや、ゲストをお招きしても
らう、二人でまったりみたいな。
そうそうそう、うん、一番リラックスできるっていう
、
はい、
話変えていい？
いいっすよ。なんすかなんすか。
私これ、うん、やっぱ人の口癖って聞くもんじゃないなと思って。
口癖？
口癖前
はいはい、
あのね、うん、再来週、
うん、
じゃない、再来週もゲストに出てくれることになってるんですけど、くも字にある鹿町酒場のオーナーミット、
ミット君、
はい、荒垣さん、ミットっているんだけど、
はい、
ミットが、うん、あのラジオ番組も始まってるんだけどさ、スパイスラジオっていう
レディオだな、
スパイス、スパイス、
スパイス、
スパイスレディオが、
はいはいはいはい、
FM 那覇で番組が始まってるんですけど、でこの一番最初に収録したときに、うんうんうん、俺口癖がなんかあるのが分かってというか、
うん、
逆にって言っちゃうって、
うんうんうん、
だから、
なるほどね、
口癖が逆にっ って言って、
はいはい、
そんな言うみたいな、
うんうんうん、
っていう話をしてたのに、うん、私たち映ってるの分かる、ここ1ヶ月間。
あ、そうだね、
過去放送聞いてもらったら分かると思うんですけど、今までそんなに逆に言わなかったのに、ここ1ヶ月、うん、もうあなたも私も逆にってずっと言ってるよ、うん、
一応言ってるよね、
毎回 4、5回言ってる。
一応テレビで番組見てるときによくテレビに出てくるアナウンサーだったりとか、うん、コメンテーターの方がよく話するの時にでも逆にっていう人結構いるわけ。俺注意して聞いてたら、
でもこれってあれかな、
でも、はい、どうぞ。
これって、うん、ミッドから聞いちゃったから、うん、気にしてなかったけど、うん、はい、また逆にって言ってるっていうのが入ってきちゃうのか、
はいはいはいはい、
なんかなんていうの、気にしなかったのに気にするようになったから耳に入るようになったのか、
うんうんうんうん、
どっちかな。
あの、まあ、両方だと思います。
うん、
でも逆にっていう人の、うん、僕の話はですよ、
うん、
あ、僕の話じゃない、僕のあれですよ、イメージはですよ、
考え
だったり捉えたことの、うん、もうことを言うのであれば、逆にって言ってる人って話が、例えば4人で話してて、うん、で4人で話してるうち3人は同じ方向の話をしてるけど、うん、もう1人の人は逆にって言ってくる人は角度を変えた、あ、一方通行じゃなくて逆側からの視点からで話してくるんだなっていう意見を言ってる人結構いる。
オッケー、じゃあ今日も多分逆にって出ると思うんだけど、
めちゃくちゃ連発すると思うんで、
本当に逆にの時は使っていいけど、うん、これ逆にじゃないじゃんっていう時は、うんうん、気づこうね。
オッケー、わかりました。
で、あなたの口癖、はい、なんだろうなだったんだけど、うん、あれが最近聞かない気するんだよね。逆にばっかり出て、なんだろうなも言ってる。
なんだろうなって連発してると思います
。あ、本当、うん、あ、じゃあ逆にを聞きすぎてなんだろうなが耳に入ってこないのかな。
あ、そうそうそう。
で、今週ちょっとそれ意識しながら。
いいですね。
だから口癖って聞いたばっかりに映ってしまって、
あ、それはあるね。最近でも俺 ある口癖がたまにポロって映ってしまっているフレーズがあるんですけど、はいはい、これでも言わない方がいいか、
あ、言わない方がいい、
はい、言ってもいいですけど、
下ネタ、
いや、下ネタじゃない、普通に、
何、
普通、いや、なんかちょっと迷った時に、うん、いや、なんちゅうか、
あ、これやめて、本当にやめてこれ言った人分かる、茶炭の人言わない、
茶炭の、あ、でも
あの、これ言った人が茶炭の宮里香グさん、
言わなくていいのに
私たちのリフォームでお世話になってんだけどヒーローが言ったからだよ、
俺だから別に
ヒーローが茶炭の人なんちゅうか、なんちゅうかなって、なんちゅうかって言うよねってなって、私気にしてなかったのに、もう宮里香グさん来るたんびになんちゅうかって言うたびに私笑いこらえてんだからね。
一応あ、また言うかなとかと思ってなかなか入ってこなくなる時もあるけど、でも注意して聞いてたら、うん、なんちゅうかっていう結構多いから、あ、だから僕のあれと前のとあれと一緒でしょ、ほら、はい、
なんだろうな
っていう、で多分考えてる、
私なんちゅうかなんて人生で一回も言ったことないのに、うん、ヒーローからこの話聞いてまた映ったからね、これ
そうかそうか、じゃあ俺は伝道司会
もうあんまり人の口癖っていうのは面白いけど
でも
映っちゃうね、
でも、まあ、逆に、あ、よね、
あ、逆に
いいでしょ、
逆にって、
逆に、うん、その人 の口癖とかこの人がよく発する言葉をちゃんと聞いてるなっていう話を聞いてるなっていう証拠にもなるから俺はいいかなっていう思って、うん、
まあね、
う
ん、あの、注意深くね、
注意深く、
あ、でも面白いな、うん、人の口癖とか自分の口癖とかちょっとチェックしてみよう。
でも面白いく結構、でもあの、この本当にさっき言ったけどテレビ見た時のニュースのアナウンサーだったりコメンテーターの方も結構言ってるよ、口癖、逆に言えば、あ、お、
出たよ、いろんな角度の視点から見た時にってことだね、
多角的の視点っていいな、うん、
はい、
はい、はい、どうぞ。
それではもう口癖の話はこれぐらいにして、
はい、
メール届いてます
ので、ね、はい、ありがとうございます、
紹介したいと思います、
はい、
はい、恋パンネーム、
はい、
誰でしょう、
ハゲマッチョさん、
ピンポーン、
あー、当たり、ありがとうございます。いつも
今日ゆうやがいないのでね、ハゲマッチョさんいじりがないと思うんですけど、うん、
僕がいじります
ハゲマッチョ48よりいつも楽しい放送、はい、ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
ホルモン屋のネタ、はい、面白おかしく話してくれてありがとうございます。先週ね、面白かったね。
いや、俺もったけど、まあ、
ホルモン屋のオーナーにいきさつを話したら、うん、本当にフライヤーを、うん、イベントのね、フライヤーを持ってきて 持ってきてもらえたら嬉しいですねと言ってましたので、
マジですか、
大変お手数ですが、はい、よろしくお願いいたします。
いや全然お手数かけてください。いきます、いきます。
あと、はい、パンプ感が残るワークアウト後の体に染み渡るハラミ、カルビ、ボンジリのタンパク質、あれ
俺
ホルモンってハラミもカルビもボンジリもあんの
ってこと、焼肉もあるってこと。あ、じゃあ食べに行きますよ。あ、素敵。
あ、行きたーい、ボンジリ大好き。
いやー、ハラミ大好きだね、ボンジリハラミ
で溢れ出すテストステロン、
はい、テストステロン出せ、ホルモンね、
促進される筋肉同化作用
確かに確かに
面白い、
確かにそうだと思いますよ
筋肉の発達、はいはい、ケトジェニックダイエットにも最適です。いいです
ね、糖質制限のことですね。
また、はい、博多ホルモン番長は、21、22日両日周年祭があるって。
おお、
1月21日、
じゃあもう今週
22日、あ、これって
今週でしょ、
月かぐらいじゃない、
あ、来週か、
月か、
はあはあ、待てよ、
日にち、うんうん、合ってますかね。21、22に周年祭があると。で1時間2000円で食べ放題で、
はい、
食べ飲み放題って。
お、食べ飲み放題、いやこれいいんじゃないですか。
合わせのホルモン番長、はあ
はあ、ホルモン番長、
うわ、
いや本当は番長ですね、
いいんじゃない、
はいはい、
しかも独身多いって言ってたから、
あ、いいんじゃないですか、
ちょっと友達作りに行ってもいいんじゃない
ね。
で美味しいホルモンを提供するそうなので、はい、お時間があるのでしたらぜひお試しください。
はい、
カオだそうか。
いや行きます、行きます。いや僕行きたい。だってハラミとかボンジリもあるんでしょ。
うん。で、ハゲマッチョさんもいるんでしょ。
ハゲマッチョさんもいるんでしょ、もちろん。ね、2日間。
どっちかに行きたいね。
いや2日間いるんじゃないですか。
うん、行くときハゲマッチョさん連絡しますのでね。うん、
あのさ、ちょっといい？
はい。
ホルモン。
うん。
もう先週ちょっと話したけど、え、ホルモンって
これね、リスナーの皆さんマジで、
え、僕一応衝撃だったんですけど、ホルモンはよく
信じられない、
ホルモン食べてたんですけど、
うん、
ホルモン食べた時にホルモンの味、要は噛み砕いても、うん、ホルモンって硬いじゃないですか、なかなか硬くて
持つ、うん、
だからな噛み砕いて、
うん、ホルモン、うんうん、
あ、持つじゃなくてホルモンね、ホルモン
どっちも
一応噛んで、で噛み砕けば噛み砕くほど、でもそれでもなかなか柔らかくならなくて、うん、え、これいつなったら飲み込んでいいのっていうことがあって、で一応僕は飲み込まなくて、ホルモンある程度噛んだらペッてせさせ
ホルモン、
いや、ホルモン噛んでその味を、あ、このホルモンってもしかしたら飲み込むんじゃなくて噛んでその味をこう楽しんで、あ、そうそうそう、
チューインガムってこと
みたいな感じかなと思って
違うと思うよ、
楽しんで、
ちょっと待って、怒られる、
噛んで噛んで、あ、味染み込んできたな、ある程度来たら、もうこれ多分もう味なくなったなと思ったら、
やば、
はい、次って。だからホルモン食べる時超時間かかってたんですよ、今まで。だけどだからこの前話した時に、え、ホルモンって飲み込む
んだよ、
え、飲み込むの今までホルモン、
じゃあ私もあんまり行かないからあなたと一緒に行ったことないさ、
うんうん、だからも持つ、
いや、これはもうちゃんと食べ方習おう。
でも今までさ、もつ鍋と、もつとホルモン勘違いしてたんですよ。
あ、もつ鍋、うん、もつ鍋はあのプリプリプリってしてるよね、
プリプリじゃないですか、
うん、
なので、
あ、それは飲み込んだもんね、普通に私たち食べ
る
もんね。
そうそう、食べて飲み込むんですけど、ホルモンいつまで経ってもこれ硬いなと思っていつまでって柔らかくなんのと思って、
ちょっと待って、
はい、どうぞ。
ツイキャスで、
はい、
アキエ2分の1さんが、はい、ガムって
そうそうそう、アキエ2分の1さん、そうなんですよ、ガム
ペッて出さないよね、
いや、ガムみたいな感じ、怒られる
よよかったホルモン番長の周年祭行く前で、
だから分からなかったんですよ、
ちゃんと食べ方は、ね、
そうそう、
飲み込んでいいと思うよ、
だからみんなホルモン飲み込んでると思わなかったんでだから前さ、そうちょうど先週話した時に、あ、この話ちょっとしててよかったなって、
いや
ホルモン食べる前で
したけど、ちゃんと飲み込みましょう、
はい、分かりました。あの20日、
あのね、21、22で、ね、
はい、
ちゃんと曜日見ると、いや、行
きます、行きます、
あ、月かですね、はい、で、はい、ハゲマッチョさんは21日にいますって、
お、わかりました、
いや、
じゃあ20日以降、
そうだなということで、
え、冗談冗談、
21と22が周年祭ってる、なんで20日以降ですか、
あ、そうか、あ、そうか、間違えた、ずらしてるつもりだった
はい、ホルモン番長の回し物のようになりましたが、
はい、あ、いいですね。
今メールにね戻ってますが、
宣伝部長だ、宣伝部長、はい、
味もサービスも本当におすすめです。
あ、もうぜひ食べたいです。
ホルモンの話でテンション上がりまくったので、スーパーヒーロー直伝の腕ワークアウトで二頭筋三頭筋の筋繊維破壊を楽しみたいと思います。
あ、いいですね。
で、山田さん、はい、俺も合わせに住んでますよって今度合わせで飲みましょうって。え、
ぜひぜひ。
マッチさん、合わせなんだ、うん、
ね、合わせにいらっしゃる、ね、
勘違いしてた。なんか那覇、
そう、なんか、
そっか、那覇に通ってるからかな。
そうそう、
ジムが、
そうそうそう、だから
それでか、
合わせの方が近いけどなと思って、まあ、仕事帰りとかいろいろあるんでしょうね、はい、
あ、ということで、
はい、
ホルモン番長、
はい、
周年祭、
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。ぜひ
21目指せ、21に私たちも
行きますので、
はい、
食べ
ちゃんと食べ方を、
はい、
怒られるからね、はい、ペーして出さないで、
その時はちゃんと出さずに必ず飲み込みますのででも飲み込むこのタイミングとか飲み込むこのちょうどいい具合の度合いを教えていただけたらなと思いますね。
あきえ2分の1さん、ツイキャスで、
はい、
友達でイカ、
はいはいはい、
イカの飲み込むタイミングが分からず、
はいはい、
出している子いましたって。
イカ、
うん、
なるほど、
確かにな、うん、なんか
イカ、イカの飲み込むタイミング分かります？
え、
イカの飲み込むタイミング
分かるさ。
イカは柔らかいんですか？僕イカ食べれないんですよ
ね。え、甲殻類アレルギーだからね。
甲殻類軟体動物アレルギーなんで。
まあイカなんだろう、大きく、はい、
うん、
硬いのもあるしね、
うん、
確かにな、うん、飲み込むタイミング面白いな。
いや、いろんな飲み込むタイミングって、ね、人それぞれあると思うので、うん、口癖の次には飲み込むタイミング話題になりそうですね。
そうだな、はい、なんか喉がちっちゃそうな人もいるしね、なんか、
あ、はいはいはいはい、
そういうのもあるかもね。あ、
そうですね。
あ、面白かった、はい、ということで、
はい、
また、
はい、
新しい、
新しい、お
メッセージが、
お、
届いております。
ありがとうございます。
ペンネーム、
ペンネーム、はい、
外資系筋肉機関、
はい、
これ外資系金融機関だろこれ
いい、ね、
なんか言ってるな、
筋肉の筋と金の金をかけてるね。面白い面白い面白い面白い、はいはい、はい、
うたさん、
はい、
お誕生日おめでとうございます。
誕生日のメッセージなんかい、
ありがとうございます
なるほど、ありがとうございます、はい、
40歳になりました。
おめでとうございます。
声は小さく、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いつも SNS での記事を見させていただき、陰ながら楽しませていただいております。
ありがたいですね。
いいね押してよ押してないでしょ陰ながらってことはね、いいね押してよ。
今度あったらいいね押してよって言ってるよ、うん、
で、コイパー、コイパーもいつも聞いております。
お、ありがとうございます。
最近はアナウンサーのカトパンやアヤパンと肩を並べるほど、はい、コイパンも有名になってきているなと、
パンパン
私自身は感じている今日この頃です。嘘つけ、絶対嘘、ここまで有名じゃないでしょ。
これよ、
ウーターさんから出る、
面白い面白い、はい、
ウーターさんから出る女性目線の声は一人の男としていつも勉強になります。
お、
今後とも頑張ってください。そしていい誕生日になることをお祈りしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、いい誕生日でしたよ。
思い出の残るいい誕生日でした、
ね、いや、もうあなたより1年半先に40代いっちゃったもうお先に
1年半待っててくださいね、
うん、
この差はやっぱでかいな、差は縮まらないな、うん、
ということで、
はい、ということで
メールありがとうございます。
ありがとうございました、
はい
はい、
ここで恋パンの紹介をします。
はい、
独身男女限定縁結びイベントマジックラブ沖縄100対100を開催して今年で10年になります。参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル60組以上、赤ちゃんも20人以上誕生しています。縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験を生かし、モテる男性モテる女性を研究してきた結果、100% モテる原則を見つけました。
100% です。
女性性を引き出せる男性は 100% モテる、男性性を引き出せる女性は 100% モテる。ちょっと中途半端なエコーや
ちょっと思いついたんだよねはい、
このラジオ番組を聞いているだけで、あなたの男性性、あなたの女性性も爆発的にパンプアップさせる実践型恋愛バラエティ番組です。
いいですね。この実践型というのは、このラジオで聞いた内容を実践できる場、マジックラブがあるということです。次回マジックラブは2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。 参加費は男性3500円、女性2000円です。今回でファイナルとなりますので、迷ってる方がいましたらぜひ参加することを爆発的にお勧めいたします。
あー、ここで、
はい、ここで
重大発表、
重大発表あります。
マジックラブの司会が決定しました。司会は、
おめでとうございます。司会は
リップサービスのお二人でーす。てか中途半端なエコーやめてって。
え、リップサービス、リップサービスさん、はい、ありがとうございます。
オリジン、
オリジン
コーポレーション、はい、所属、
はい、
リップサービスのお二人、
お二人ありがとうございます。
決定しましたので、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
司会で盛り上げていただいて、うん、私たちは会場内でちょっとおつなぎ役というか、
はい、
スタッフと一緒に
ってことですね。
最後ですので、ね、はい、みんなに挨拶しながら、
はい、
おもてなししようと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、詳細できましたらね、フライヤーとかも今印刷中で、
はい、
2月頭にはもう作成する、
はい、
完成予定ですのでね、はい、お待ちください。
はい、ぜひお楽しみにしててください。
はい、はい、ということで、まず最初のコーナー、出会いは運命に変わる恋愛相談コーナー。このコーナーでは恋のパーソナルトレーナー私ウーターが番組に届いた恋愛相談にアドバイスさせていただきます。あなたの行動は目の前にいる相手の男性性や女性性を引き出してる？出会いの場ではその視点がとても大事です。それを踏まえながら聞いてみてくださいね。この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp、 懸命に恋パン宛てと明記の上、お気軽に素朴な疑問質問をメールで送ってください。恋パンネームもお忘れなく。今日は筋トレ独身女子さんから先週催促された内容を取り上げたいと思います。
あの筋トレ女子さんもありがたいね。だけど筋トレ女子さんのメールを俺なんか質問を引っ張ってるのも申し訳ないからさ、そろそろ行きましょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
複数の男性とデートして、
はい、
今後誰とお付き合いしようか迷った時、
はいはいはい、
どっちを選べばいい、
ど
こを見たらいいか、
なるほど、ね、
どこを見たらいいかなどを教えてください。
はい、
この内容はマジックラブのイベント後にすごく多くなる質問の一つです。
ああ、いいですね、この迷いがある。
なんか出会う時って出会うさ、
うん、
こうモテ期っていうのもなんか、ね、よく聞くけど、
そうですね、う
ん、え、何年も出会いなかったのに、うん、急に、うん、なんでこんな複数の人に誘われるの、うん、っていうケースってあるんですけど、
はい、
でね、この中 で、 いいですね、はい、まあ、出会いの場に行って複数の男性からデートに誘われるケース、
はい、
まあ、この女性はもちろん今彼氏がいない状態で、
うん、いない状態ですよね、
状態でフリーの状態で複数から来た場合っていうことなんですけど、
はい
はい、真面目な女性でよくあるんですけど、これ一番やっていけないのは、
はい、
2人とデートしたらなんか浮気してるみたいな感じな気持ちになるから、
うん、
その中から一人だけに絞ってデートするっていう人がいるんですよ。
ああ、もったいない、
うん、多いかな、真面目な女性多いかな、
まあ、な
んか
もったいないな、
この人ともデートして、うん、同じ時期にこの人ともデートするのはもうなんか罪悪感みたいな。
え、なんで、
いや、なんか多いよ女性は。
マジ、
うん、え、どっちともデートするっていうのがちょっといいのかな。
え、なんで、あれですよね、付き合ってないんですよね。
付き合ってない。
え、付き合ってなくてフリーだったら別にいいんじゃないですか。
うん、うん、でも真面目な女性に多いので、うん、こういう場合はだからいいのかなって思っても誰にも聞けないさ、
うん、
例えば、
うん、
okay、女友達も、
うん、
え、いいよ今付き合ってる人いないんだから行って行ってっていうタイプもいるし、
うんう
ん、例えば、はぁ、なんであの人ともデートしてるのに、まちゃんの人ともデートしてるってよって言う人もいるかもしれないさ。
あ、め
んどくせえ、嫉妬も入ってると思うんだけど。だからこれ誰に相談していいかわからないっていう人も多いので、
ああ、
まあ、今フリーだったら全然、
はいはいはい、
もう逆に2人じゃなくても3人でも4人でもいろんな人と食事、うん、デートするっていうものは、
うんうん、
まあ、体の関係とか深い関係になる前の話よ、
うんうんうん、
は複数いいんじゃないかなと、
うんうん、全然
ぜひ見た方がいいよ。でも結婚したらもう、うん、ね、
そうっす
ね、他の人見れないわけだから、うん、
だから、
うん
うん、いや、そう、そんな風に、うん、まあ、まあ、もう究極を言えば、
うん、
そんな周りの目とかを気にしないで、
そうだよな、
自分がどうなりたいかじゃないですか。なので別に複数だろうが一人だろうが、 もしいいなと思っててこの人もともあのお話ししてみたいし、うん、この人ともあのちょっと食事とか行ってみたいしっていうのであればもう全然フリーだったらどんどん行った方がいいと思います。例えばですよ、うん、極端な言い方をすればマジックラブの大型高校に来た時に、うん、あこの人とも喋ってるあの人とも喋ってるあの人と喋ってるって言ってるみたいなもんですよ極端なこと言えば、
うんうん、
でそれって、ね、あの人とも喋ったのにあの人とも喋ってるっていうことになりますかっていう話、ね、
この人と付き合ったのに、うん、あの人とも付き合ってるじゃなくて
じゃなくてってことですよ、ね、そうそう もちろんあの彼氏いてのそれはまずいですよ、うん、それはまずいですけど
じゃあ前提として、
はい、前提として、
じゃあ複数とデートしました、
はい、
迷ってます、
はい、
どうやって決めていいですかっていうのすごく多いんですよ、
は
い、
なるほど
で、
はい、
ね、
はい、
まずはどちらともデートして相手と過ごす時間をしっかり作ることがまずはおすすめさ。
そうですね。
で最初に結論から言っていい、はい、
お結論言いますか。
結論から言った後にちょっと説明を入れた方がちょっと理解しやすいと思うので、
なるほど、いいですね。
結論から言うと、
はい、
その相手といる自分が好きかどうかを判断する、
はい、なるほど、自分が好きかどうか、う
ん、A さん B さん、うん、もしくは C さん3人いたとしてもね、うんうん、A さんといる時の自分、
うん、
B さんといる時の自分、うん、C さんといる時の自分って、
はいはいはい、
一番自分自身が分かるさ、
うんうんうん、
その自分が好きかどうか、うん、だから相手が、うん、この人はちょっとなんか学歴が良くていい仕事を今後していきそうとかっていう判断じゃなくて、その人と一緒にいる時の自分の気持ちをまずは、うんうん、見てみるっていうことが重要だよっていう。
なるほどね。
でさ、うん、具体的に言うと、
はい、
一緒に会話していて、うん、この男性とね、
はいはいはい、
背伸びしている自分がいないかどうかをチェック。
背伸びしている、
うん、
例えば
ちょっと本当は大人っぽく見られたくて全然なんか
なるほど
分からないけど大人っぽく振る舞ってしまったりとか、はいはいはい、背伸びするっていう、
なるほど、
なんかチェック。もうその時点でちょっとクタクタになるわけ、
うん、
帰ってきた後に、うん、でも本当に相手が素敵だから、この例えば3人いるとして、
はい、
3人の中では一番顔もかっこいいし、うん、見た目もすごく素敵、
うん、
だけど、
うん、
自分自身が背伸びしちゃ
う
っていう場合ってやっぱり疲れちゃうので、
素じゃないってことね。
でも迷うよね、もうでも一番イケメンだなとか思ったら迷っちゃうのでね、
うんうん、そうですね。
でも背伸びしてないかどうかをチェックね、
はい、
で他にも、
うん、
周囲の女友達に自慢できそうかどうかで選んでないかをチェック
これ目的がずれてるな、
うん、本当はこの人の方がなんかいいん、うん、楽しいんだけど、うん、旗から第三者的に見て、
うん、
この人の方がなんかすごい彼氏すごいねって言われるんじゃないかっていうことで選んでないかをチェック。
はいはいはいはい。いやそれ絶対それ、例えばそれそういう人と付き合って選んでいったとしても結局ずっと不自然のままな、
うん、
あの違和感がずっと残ったままのこの付き合いになるんじゃないかなと思いますね。
友達に自慢するために付き合うわけじゃないからね、うん、だから自分が幸せになるためだ
からね。 その男の人からしても、あ僕に目がいってるんじゃなくてなんか周りばっかり気にしてるなっていうのは伝わると思うので、うん、
僕の持ち物を見てるのかなとかね、
うん、僕の学歴
とかね、
とかね、はい、
じゃあ他にもね、はい、これ私は絶対もうおすすめするんだけど、
はいはい、
デート中にその男性が他の女性見てないかっていうのはもう絶対チェックした方がいい、うん、あの道歩いてます、うん、なんか女の人とすれ違うときに、うん、首もなんていうの向きまで変えて振り返る男の人っているわけ。
あいるの。
後ろまで見てこの女の人のお尻までチェックするみたいないるわけ。
なんだそれ。
こういう人って絶対女好きだから
、いるんだ。
これはもう浮気症に多いから。
そうでしょうね。
みんなそうじゃないのって思う人もいるかもよ。こういう男の人とばっかり付き合ってるから、デート中になんで他の女の人ばっかり見るみたいな人はちょっと浮気症が多いので、
そ
こは私はちょっと注意して見てほしい。
そうだね。
で例えば、うん、あのデート中にあのよく性格が現れるのが、
うん、
例えばで子供好きの男性って、
うん、
あの家族連れで子供がいた時に子供に反応するわけ、
うん、
だから女性とか性の対象とかじゃなくて、
うん、
あなんか可愛いとか、
うん、
子供見て、
うん、
なんかニコニコしてたりとか、うん、目線がね、うん、とかあと車好きとかバイク好きはおって車見たりおってバイク見たりするさ、
うんうん、
であとは自然が好きな人は木を眺めてたり、
うん、
お花見たりとか、
うん、
まあ、男性でお花はちょっと少ないかもしれないけど、うん、でも山とか自然が好きな人はいるさね、
うん、確かに。
とかあと建物、あこの建物かっこいいとか、
うんうんうん、
だからこの人がどこを見てるかっていう、
うん、
視線はすごくヒントになる、
う
ん、いや俺絶対浮気しないよって、うん、口で言っても、うん、態度でもう振り返ってまで
それは見てる、それまたお尻まで上から下まで見たらやばい、ね、
デート中にだよ友達同士でいるときはまだいいけどデート中にそれはないよね
いやいやでもた、まあ、例えばこう座ってて話してるときに、うん、例えば向こう側がこう例えば大きな声でうるさかったって言って、うるさいなときにワイワイしてるなってなんだろうってチラッて見たりとかってそれぐらいだったら多分問題はないと思うけど、
そう、ね、う
ん、
それはそういうことじゃない、うん、
そっちをチラッて見てたね。
え、何してるんだろうとか、うん、なんであんな大声出してるんだろうでチラッと見る、うん、
ぐらいだったら
ぐらいだったら全然いいんだけど、うん、これ異性として意識してる視線を送ってない、うん、みたいな人もいるさ、う
んうん、
なる
ほど、はい
はい、そこは私は注意して見てほしいなって思いますね、うん、
確かにそれはありますね。
であとは、うん、まあ、デートした後、うん、まあ、特に女性はこう3日ぐらい置いた方がいいっても言われるんですけど、
はいはいはい、
3日ぐらい置いた時に、うん、またこの人に会いたいかとか今どんな気持ちかとかっていう、
うんうんうん、
だから焦りこの人逃したらもう私出会いがないかもっていう焦りで好きって思い込んでないかとか、好きって思い込もうとしてないかっていうところもチェックしてみてください。
これはね、そう焦らない方がいいなというふうに思いますね。なんだろう、前も話あった時に女の人、まあ、男性もいるかな、もう女の人も結構なんだろう、一応、まあ、男性に好かれて、この目の前の男性に好かれたいからってことで会話はしてるんだけどなんか合わせてたりとか、
う
ん、なんだろう、
ぜ、まあ、好かれたいから合わすってやつか、
合わせたりとか、あなたの意見がすごいいいと思うとかっていう、う
ん、一緒とか、
そうそう、一緒とか、
私も一緒とか、うん
うん、それだったら多分会話してても男性ってつまらないと思うんですよね。この会話してるときにやっぱり目の前の人に好かれるっていう前にその目の前の人の、休みの時だったりとか普通仕事の時だったりとか普段のこの何気ない過ごし方ってあるじゃないですか。その時の過ごし方だったりとか趣味に対する考え方だったりとかっていうのに対してのこの気持ち考え方、うん、これを聞くようなバックグラウンドを聞くような会話があると、うん、なんか自分に興味持たれてるなっていうことで好感度は上がると思いますね、うん、僕は。だったらそこに集中してると思うので、
相手を知る会話だよね。
そうそう、なんか正解不正解はないから、私はこう思う、私はこう思うとかっていう考えをボンボンこう会話で盛り上がる、うん、そういうデートができたとしたら、それ男性伝わったとしたらもうキュンキュンでしょうね。あ、なんかこの女の人面白い、うん、この人面白いとかって思うかもしれないですね。
相手の
そう
話も聞いて
みる。やっぱり人の考え方って面白いなって
思う、ね、考え方いっぱい聞いた方がいいと思う、
うん、
でもやっぱり私は、うん、よく独身の時に、うん、これどう思うって時に分からないっていう人多いわけ分からない難しい話してるわけじゃない、宇宙の話とか科学の話してるわけじゃなくてこういう状況の時って あなただったらどう思うって時に、分からん、そうなったことない、あ、考えたことがないから分からないって言う。
じゃあ逆に
今考えてみて。
今考えてみて。このポンってテーマ出された時に、あ、いろいろイメージして、あ、俺だったらこんなシチュエーションかな、こう思うかなとか。
なんかそういう会話を楽しみたいけど、分からないって言われた時に、やっぱり、あ、なんか、あんまり物事を考えてない人なのかなってやっぱり。
いやいや、思ったりするし、なんかめんどくさいのかなとか。なんか自分との会話楽しくないのかなって思うので、うん、
でもそういう人が好きっていう人もいると思うわけさ、あんまり物事を深く考えない、うん、だからあんま深く考えると頭痛くなるから、
うん、
逆にそれぐらいがいいっていう人もいるかもしれないから、うんうん
かね、
だから私にはそういう人合わなかったっていう、はいはい、
ああ確かに確かにそれはあるな、うんうんうん、いや僕もそれ聞いた時に歌子さんから話聞いた時に、うん、僕はもう数秒で答えたから、いや僕だったらこう思うなとかって
盛り上がるんだよね、
う
ん、
だから盛り上がその方がいっぱい違う正解不正解じゃなくて正解不正解じゃなくてなんだろう一個人としての意見でいろんな角度から見れるから、うん、逆に意見をこう出し合ったりとかそれ面白い面白いっていう風にいじるような、ね、会話もいいと思うのでね、その方が盛り上がると思います、うん、はい、
だからなので、うん、結果その人と一緒にいる時の自分が好きかどうかで決める、もうこれがさ、うん、安心感、
うんうんうん、
もうね、うん、不安とかね、うん、プレッシャーとか、うんうん、なんかこの人といると私がダメな人間な気がしてくるとか、うん、ここ直さないとあっち直さないととか、うん、もっと料理できるようにならないととか、やっぱ気持ちがこう自分を責めるような気持ちが湧く人と一緒にいるってきついさ、う
ん、いやきついと思いますね。
でもそれって、うん、私が頑張ればどうにかなるかもって思ってる女性がやりがちなわけ。こう尽くしちゃうタイプとか、
うん、そんな頑張りすぎない方がいいと思いますよ、うん、疲れますのでね。
そうだから自分のコンプレックスばっかり刺激される相手は絶対に選ばない方がいいのでね、はい、だから頭で考えてる時点でちょっと違うかな、うん、
いやそれはあると思いますね、うん、
ラッキーちゃんが来てます。お散歩
お散歩
すげえ、いつもありがとうございま す。
あったかそうですよ、
かわいい、
このラッキーちゃんのこの毛が、うん、
バイバイ
かわいい、
めっちゃ大きいよね、ラッキーちゃん、ね、あれリスナーさんにも伝えたいんだけど、あの大きさ、うんうん、ヒーローぐらいあるじゃない。
いや僕より大きいんじゃないですかねいえいえ、うん、なので、うん、なんそうですね、
そうそう、プレッシャーを感じる人はダメ、うん、そして、うん、ちょっとね、もう時間までなんで、うん、それから男性にちょっと言いたい、だから男性が、はい、この女の人、狙ってる人が、うん、もしかしたら今、何人かとデートしてるんじゃないかっていう感じって、うん、男の人も、うすうす分かるかもしれないさ、あの言わないまでも、もちろん複数デートしてるときって女性は男性には言っちゃいけないよね、
はいはいはい、
他の人ともデートしてるっていうのは、まあ、もちろん伏せた方が、
これもちろん言わない方がいいですよ、
うん、それは伏せた方が、うん、あの失礼マナーとして、うん、
あの男性女性にでもこれ多分っていうか、まあ、僕はね、まあ、両性に言いたいんですけど、うん、例えばフリーだったら、うん、確かに自分も複数の方々とこう遊んあのデートして遊んだりとかして、うん、その人とこう飲み行ったりとかこう会話とか楽しむのはもちろんありじゃないですか、
うん、
だけどあの複数いるからってことで、うん、その誰々他の人ともデートしてそうっていうような、なんかわかる、あれに入るやつ、なんて言ったらいい、他の人ともデートしてないかな、何してないかなっていう、なんか、
うん、疑いとか
こうこの調べというか、
さ、あの探り
とか、
うん、かまかけるみたいな、
かまかけるとか、そういうのはいらないんですよね、絶対、うん、そういうのじゃなくて、いたとしてもいいんじゃないですか。でも今は私とあなたがデートしてその場で一緒に空間を楽しんでるんで、この空間をどうにいかに 100% 集中して楽しむかっていうのが勝負だと僕は思ってるんですよ、うんうん、そのずとおのずとそうすると多分伝わると思うので、うん、変ななんか他にいるんじゃないか、誰よりも一番になってる、うん、じゃなくて自分はこういう風な 人ですよっていうのをアピールしていった方が楽しいんじゃないかなと思うんですけどね。はい
はい、そして、
はい、
男性、
はい、
もしかして俺天秤にかけられてるかなってちょっと思った時にどうするか。
あ、いいですね。はい、
女性って親切にされた、
うん、はいはいはい、
イコール大事にされたって感じるわけ。
はいはいはい、
だから女性が言う優しい人が好きとか誠実な人が好きって言ってるけど、うん、男性に分かりやすく言うと親切、はい、
親切、
うん、例えばデート行きますって言った時に、うん、じゃあどこどこ何時ねだけで終わるんじゃなくて、うん、一応レストランここを予約してて、うんうんうん、こんな感じだよっていう
ちょっと一言、情報を与えることか、
はいはい、あれば何着ていいとか、うん、こっちが準備しやすいというか、うん、この人親切だな、例えば情報が全然ない、
はいはい、
じゃあ何時にどこどこ集合ね、うんうん、って言った時に、集合は何時だけどどこにご飯行くのかもわからないし、うん、映画なのかもわからないし、うんうん、ご飯って食べていった方がいいのかとかもわからないし、うんうん、とかって不安が募っていく、うんうん、男性は、まあ、どうにかなるでしょみたいな、うん、お腹すいたら飯食おうって言えるしみたいなのあるでしょちょっと、うん、
ありますね。
女性はちょっと先にいろいろちょっと準備、うん、服装とかも知りたいな、うん、外だったらこの靴履かなかったのにとか、
あ、なるほどね、
ちょっとやっぱ準備ってあるので、
なるほど、はいはい、まあ、そこからおもてなしをしてあげるってことですね、
うん、親切にちょっとこうなんていうのかな、うん、情報伝えてあげたりとかするだけでも随分女性は安心する。
まあ確かにそうだな、う
ん、なので、うん、マジックラブのフライヤーもかなり女性のために親切に情報入れてますよ。
確かにすごいと思った。
これはね、うん、男性は時間、うん、いつい
くら
お酒飲める飲めないで何人で女子が集まってるかが分かれば、うん、あ行くみたいな、うん、もうフライヤーなんてもう全然読まない、うん、女性は隅から隅まで読んでくれて、うん、あ服装こうなんだ、うん、あ何時スタートで何時終わりなんだとか、うんうん、あとあ立食なんだ、うん、でも後半はちゃんと席があるんだとか、
うん、イメージできるってことか、
うん
うん、確かにな、
イメージできるのって怖いもんね。この安心感を与えていくと、うん、もちろんカップルでもデートでもそうだけど、うん、店客商売してる人っていうのは女性は こういう親切であればあるほどお店も繁盛すると思う、
うんうん、確かにそう、確かにそうかもしれないですね、うん、
なのでね、女性の皆様もし複数の方で迷った場合、
はい、
一緒にいて安心できる人、その人といる自分自身が素敵だなと自分で感じられる相手、自分自身を好きになれるような相手を選んでみましょう。
確かにな、素の自分が一番だと思います、う
ん、出会いは運命に変わる恋愛相談コーナーでした。
さあ続いてはこちらのコーナー、筋肉は自信がある今週のパンプアップ。さあこのコーナーでは私パーソナルトレーナー、あすいません、このコーナーではパーソナルトレーナー私高倉博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをした方がない方でも分かりやすい内容にしますので、ぜひワークアウトにまつわる質問や相談をメールやツイキャスでお送りください。よろしくお願いいたします。
はい、筋肉のコーナー、曲がね先週から変わってますが、かっこいい、
変えていきました。さあ今週のテーマを発表したいと思います。
はい、
今週のテーマはこちら、
はい、
バストアップしたい。
バストアップ、
バストアップ、
これ男性も女性も、
これね男性もね女性も結構質問が多くてですね、メールでいただいておりますので、
バストアップか、うん、
要は男性だとしたら胸の筋肉ですね、うん、胸の筋肉を、まあ、でかくしたい、うん、女の人だったらバストをね上げたい、
胸の位置ね、うん、
胸の位置、
20代30代40代ってどんどん
胸の位置ってあるじゃないですか、
はい、バストの位置が下がってくるって言われてるんですけど、
それを下げないための、
ね、
はい、筋肉、
それを上に
上げていく、
20代のような胸の位置 に、
できれば
いいね、うん、
ということでですね、はい、質問をいただいたので、ぜひ今日はこの話をしたいと思います、
はい、
その前に私毎週金曜日、
うん、
筋肉界のカリスマ、
イエ
ス、北島達也先生のパーソナルジム、うん、はい、ボデザへ通っております。研修を受けながら、
すごいよ、毎週東京行って原宿に行ってワークアウト受けて一泊二日で帰ってきて、すごいと思います。
ありがとうございます。でも毎回行って毎回パワーもらうんですよ。
やっぱりすごい、先生だったらパワーもらう、
全然違う、パワーもらうし、
あ、いいな、
すごいですね。とにかく
毎回
目ころ目から鱗、
目から鱗、略して目ころですか、
目ころです奥深いですね、やっぱりワークアウトって、まだまだ道、先生でもまだまだ道って言ってるので、
北島達也さんでも
道、
今でも LA に定期的に行って、
定期的に行ってる、
新しい情報とか、
はい、
ワークアウト方法とか、はい、入手して帰ってきてるんでしょ、情報
入手して帰ってきてるって先
生言
って
ますので、ね、勉強家だよね、
勉強家ですって言ったの、僕もいつか行きたいですね、絶対行こうかなと思ってます。さあちょっと話をそれましたが、
はい、
メールいただいてますのでご紹介したいと思います。ちょっとお待ちください。
いいね、ワークアウトのコーナーにもメールが来ました、うん、
はい、
ありがとうございます、
はい、早く出てこい三頭筋、
おー、お久しぶりです。
三頭筋さん、お久しぶりです。
あ、なんか初期の頃に聞いたよ、この名前。なんか8月ぐらい、
ね、
去年の8月ぐらいに聞いたけど、
は
い、
そうそうそう、
早く出てこい三頭筋さん、
三頭筋さん、
いいね、
はい、はい、よろしくお願いします。個人的に質問がありますということで来てます、はい、会社のトレーニングルームにベンチプレスがないので、胸の筋肉のトレーニングとして週1回ダンベルプレスっていうのをやってますと。
ダンベルプレス
で結果も、うん、それなりの効果もかなり実感しているのですが、うん、後半になるとどうしても胸の筋肉より上腕三頭筋、要は腕の外側ですね、うん、上腕三頭筋の方が疲れ気味で持ち上がるなることが多々あると、うん、なのでフォームが悪いんだろうなと思うんですけども、はい、ま、ダンベルプレスの正しいフォームの仕方、もしくはダンベルプレスをやってても三頭筋に効くのでしょうかっていうことが来ているので、これお答えしたいと思いますね。
胸に効かしたいのに腕に効いちゃっている、
腕に効いて、もう後半も腕に力が入らなくなる、で持てなくなるという、うん、 ことで、まあ、この方にアドバイスを送ったのもあるんですけど、それは
解決策があるんですか。
解決策ありますね。
じゃこれもちょっと筋トレしてる方たち向け、はい、向けだとは思うんですけどね。
結論を言うとですよ、うん、胸のこうワークアウトしたとしても、うん、三頭筋には入るんですよ。多少ね、はいはいはい、多少入るんですけど、うん、でもあまりにも疲れすぎるぐらい、うん、要はモテなくなるぐらい疲れるってことは、うん、おそらくフォーム、うんのちょっとした微調整が必要だなっていうことがあるので、うん、今日はその方あの話もしながら、うん、一応特に大事なので、うん、その話をしていきたいと思います。でバストアップしたいのであれば胸の筋肉を鍛える、うん、トレーニングなんですけど、胸って筋肉っていくつに分かれてると思いますか。
胸筋肉、まあ、1個じゃないの
って思いますよね、
うん、ああ1個
実は1個じゃないです。胸ので大きな括りで言えば1個なんですけど、
大胸筋、
大胸筋っていう風に言われてるんですけど、うん、もっと細かく分ければ、うん、大胸筋の中でも上の部分、要は鎖骨に近い部分ですね、上の部分、
細かく
言えばですよ、上の部分、うんうん、で真ん中の部分、はい、で下の部分、
はい、
で分かれてるんですけど、うん、この中でやっぱり真ん中の筋肉っていうのは中でも分かれてる中でも大きいんですよ、
うんうん、
なのでよくあの胸の筋肉のワークアウトするときに皆さんここ鍛えがちなんですけど、意見間違いではないです、間違いではないですけど、バストアップしたいというふうに胸の上の方に上げたいっていうのであれば、う
ん、上に上げたい、
上に上げたい、うん、上からもっと盛りっていうするような筋肉、盛りっていう
上から盛り
っていう言葉の表現するともうこう、まあ、真ん中だけがこう大きくこう出てるんじゃなくて、上から鎖骨の部分からこういうふうに山なりにこう出る筋肉を鍛える方法、まあ、これもバストアップっていうもの一つなんですけど、うん、これをやるワークアウトのメニューがあるのでそれをご紹介したいと思います、はい、ワークアウトメニューとしては、うん、インクラインチェストプレス、ベンチプレスのことですね、専門用語で、うん、インクラインチェストプレス、またダンベル、バーベルであればインクラインチェストプレスっていうやり方があるんですけど、うん、あとダンベル、うん、バーベルがなくてダンベルならあるよっていう方々のためにもダンベルでやる場合はダンベル、ベンチ、あ、インクラインダンベルプレスっていう、うん、この、ワークアウトのメニューがあるんですけども、うん、ここで、少し、ご紹介したいのが、はい、インクラインという言葉の意味をちょっと紹介したいんですけど、うん、インクラインってどういう意味かって言ったら日本語訳すると、うん、インクラインっていうのは傾斜面って意味です。要は斜め、傾斜面、
そうなんだ、うん、
傾斜面って意味なので、要はインクラインチェストプレス、まあ、インクラインベンチプレスっていうのは水平に寝るんじゃなくて、はい、少し斜め45度の傾斜に寝ていただいて、そこでダンベルやバーベルを持ち上げるという
ワークアウトです。あ、そうなんだ、はい、あれしか見たことない。まっすぐ眠ってベンチプレスしかあんま見たことない。
それは一般的に言われるチェストプレスやベンチプレス、はい、これはどこ鍛えてるかって言ったら胸の真ん中の方、
はい、なので角度を変えることによってだ。
いい質問ですね。あ、じゃあいい答えですね。
いいとこ
ついてますね。
角度をなんかちょっと、まあ、この椅子というか、
そうです椅子
ベンチを
こう背もたれを
リクライニングというか
上げて斜めに座って、
そう
斜めのこの傾斜、じゃあ今度角度をどれぐらいにしたらいいのってあるんですけど、
それで上に
効く。そうなんですよ。なのでワークアウトって角度なんですよね。角度
かっこいい。
角度の微調整、
ワークアウトは角度の微調整
で鍛えるところが全く違うっていうことを、筋肉界のカリスマの北島達也先生から毎回教えてもらって、
いいな、直伝
です。でそれで角度じゃどれぐらいがいいのかっていう、
ハゲマッチョさんもいいなってメッセージ私の方に直接来てます。
ありがとうございますじゃあ角度どれぐらいがいいかってことなんですけども、
はい、
大体ですよ、大体平均的にこの上の、うん、このメニュー、あ、上の胸の方に入る角度が大体45度って言われてます。
うん、
なので45度の傾斜にして、リクライニング45度に設定して、でそこで、ね、眠っていただいて、
はい、
それでバーベルやダンベルを持ち上げる。でここで注意があるんですけど、
はい、
斜めに寝るとダンベルを上に持ち上げてるようで、実際横から見たら斜めに持ち上げてるんです。
確かに。
なので斜めじゃなくて斜めに寝てるんですけど、うん、持ち上げるダンベルは上に、
天井
です。天井に向けて上げるっていうのを意識するとまた違うので、はい、ここがこう注意点ですね。
はい、
どうしてもベンチプレスだと水平に寝てるので、でそれで上に上げたら天井に上がるんですけど、この寝てる角度が45度になると、うん、 いつものベンチプレスのような感じでやると斜め、実は横から見たら斜めに上がってるってことなんです、うんうん、それだったら効いてないので、
じゃちゃんとこの角度も
微調整しながら、微調整が大事ですね。
一番大事なのは、はい、こうなんていうのかな、横から見てどこ上がってるっていうよりも、はい、こう効いてるかどうか、
一応効いてるかどうか
を意識して、
はい、でちょっと効きが甘いなって言ったら角度変えてみ
る、自分で調整、
そうですね、自分で調整してみる。なのでワークアウトは微調整が必要ですということはこういうことです。
いいですね。
とあと一つ、はい、で一番大事なのがこの、早く出てこい三頭筋さんの方にもアドバイスしたんですけど、
はい、
あの三頭筋や、ま、もしくは肩の前の部分を、うん、が痛いっていう人も結構いるんですけど、うん、そういう方に多いのが背中のアーチができてないことが多いしね、はい、要は背中をアーチにしてアーチ型に作って、あの
こう胸が反る、反るというか
胸を反るってことですね、うん、さんめっちゃいいこと言ってる、はい、まさにそうです、はい、あのよく一般的には、うん、背中のアーチを作るとなると肩甲骨を寄せてっていうような表現するんですけど、はいはい、
肩甲骨を寄せてってよく言われる、
言われますよね、うん、だけど肩甲骨寄せるの一概に間違いではないんですけど、うん、そうすると肩甲骨に意識がいってるので胸にあんまり意識いかないんですよ、はい、
肩甲骨寄せるのに意識が行き過ぎちゃう、
行き過ぎてるってこと、うん、で
逆に
肩甲骨を寄せるという表現よりは、うん、胸を前に突き出す、斜め上に突き出す、うん、前に突き出すと前だけなので、うん、じゃなくて斜め上に突き出すというように、そうです、うん、胸を斜め上に突き出すというフォームでそれで寝ていただいて、でそのフォームを固定したままこれは崩さずに上げていくと、はい、でそうするとバーベルやダンベル上げるときにフィニッシュポジション、うん、要は一番上に上げるときに肘って伸びきらないんですよね。よく肘伸びきる人もいるんですけど、逆に伸びきらない、胸をこう前に突き出してるので、なので伸びきるのは難しいので、伸びきらないところで止めて OK です。
しかも胸を突き出してアーチ作ってるから、まっすぐっていうのは体の骨格的に不可能と、
不可能です。なのでこう胸を前に突き出すってことで胸を意識してるので、うん、グッと胸の筋肉を使いやすいです。
胸にさえ入ればいいから、
胸に入ればいいんです。そうです、
手を肘をまっすぐ伸ばすことが重要なんじゃなくて、
胸に
効かすことが重要、
効かすことが重要です、うん、はい、ということです。で、あの背中のアーチを作るのがなかなか意識ができない人は、最初はバスタオルとかありますよね、
はい、
バスタオルとか大きいタオルを巻いて、うん、で背中の後ろに置い、それにあの置いて、それにこう寝て、
う
ん、挟んで、それでやあのワークアウトすると、うん、あの背中のアーチが作りやすいので、
すごい、
まずそれが難しい人はやってみてもいいかなというふうに思います、
うん、
なのでバストアップメニューとしてはインクラインチェストプレスやダンベルを使うインクラダンベルプレスっていうのがありますので、うん、ぜひあのやってみてください、
はい
はい、筋肉は自信がある。今週のパンプアップのコーナーでした。はい、あっという間の1時間ですね。早いですね。
早
い、はい、今週も、うん、こんな感じで
どうした
いやいや、
はい、
はい、どうぞ。
私から告知があります。
はい、よろしくお願いします。
これは私自身のイベントではないんですけれども、
はい、
以前、
はい、
ゲストに出ていただいた、
はい、
三河健一郎さんのライブがありますよ、
はい、三河健一郎さんのライブ、
あのね、松野大輔さん、
はい、
大輔さんの部屋でおなじみ、はい、松野大輔さんプレゼンツ、
はい、
三河健一郎秘密の弾き語りライブボリューム2ということで2回目ですね。1回目私たち
行きましたね。
行きました、
はい、
ね、
はい、
よかったよね。
素敵でした。三河さんのお互いも、
ね、
あの大輔さんの
雰囲気もよかったかな。
トークもギターもかっこよかった。ギターでした、ギターでしたね、うん、かっこよかったです。
このライブって、はい、なかなか行くことないと思うので ね、ぜひ、は
い、
この2月8日金曜日、
はい、
7時会場、ライブは7時半からです、
はい、
でライブチャージが1000円、
はい、
で別途ドリンク代、フードメニューもありました。で場所がホールプレイス、
はい、
もう本当に FM 那覇からすごい近いんですけれども、
ね、
那覇市牧市 2-17-44、うん、2階にあります。沖江通りからちょっと入った路地、ダンボってラーメン屋さんから入った
よ。あ、そうですね、ダンボってラーメン屋さん手前からですね、入って
行きましたね、はい。なのでね、
はい、
三河健一郎さんと松野大輔さんの弾き語り、秘密の弾き語りライブがありますのでね、
はい、
ぜひこちらもまたマジックラブと恋パンのブログにも載せておきますので、ぜひ情報を皆さん見てみてくださいね。はい、 ということで今週はこの辺でお別れですね、
はい、あっという間でしたね。ありがとうございました、うん、今週もお疲れ様でした。
はい、
はい、
恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。
マジックラブカタカナ6文字でブログも検索してみてください。
はい、ぜひお待ちしております。秋2分の1さんもありがとうございました。今週はこの辺でお別れです。 See you next week. Bye bye.
バイバイ。ハゲマッチョさんありがとう。マジックラブ。